ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月6日から9日にかけて、衆議院第二議員会館において、拉致被害者横田めぐみさんの写真展、北朝鮮の国家犯罪拉致、ある家族のアルバムが開催され、初日の6日には映画めぐみの上映も行われました。政府拉致問題対策本部、拉致議連、それに横田めぐみさんのご両親と同じマンションに住む住民の皆さんによる支援団体である朝顔の会が共同で開催したもので、国会議員を主な対象者として、議員会館において拉致問題に関するこのような催しが開催されるのは初めての試みです。6日の開会式では、山岡健二拉致問題担当大臣や平沼武雄拉致議連会長、それに朝顔の会の田島忠代表が挨拶をしました。そして各閣僚をはじめ、多くの国会議員、政府関係者が観覧しました。7日の午後には野田佳彦内閣総理大臣が横田ご夫妻のご案内により写真展を観覧し、その後平沼武雄拉致議連会長から朝顔の会による全国統一署名活動で集まった署名簿を受け取りました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月19日金正日国防委員長の死去について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月19日に北朝鮮は特別放送を発表し、金正日国防委員長が死去したことを明らかにいたしました。北朝鮮に大きな変化が生じたということになろうかと思います。しかし、金正日総書記が倒れたのが2008年の夏でありましたし、それ以降、この将来の金正日総書記の死というのは北朝鮮では一応想定をされていたと、おそらく考えられます。実際後継者作りというものが進行をしておりまして、昨年の9月には朝鮮労働党の代表者会というものを開く、そしてそこで金正恩氏がですね、表舞台に登場するということもございましたので、短期的に見る限り、北朝鮮はポスト金正日に対する準備というものを 一応は済ませていたと考えられると思いますので、まあ今後金正恩氏をまあ中心にしてですね、ポスト金正日の指導体制というものを北朝鮮は作っていくんであろうというふうに考えられるかと思います。対岸政策の面に目を移してみましても、やはりここ数年金正日国防委員長は精力的に対外関係にも取り組んでいた、まあ、とりわけ中国との関係強化というものに努めておりましたし、また本年の8月には久々にロシアを訪問いたしまして、メドベージェフ大統領との首脳会談を持つということも行っておりましたので、まあそういった点を考えてみますと、中国およびロシアとの関係強化というものもここしばらくの間進んできたということを前提に考えますと、今後のポスト金正日の、まあ、北朝鮮の指導体制に対して中国もロシアも、まあ、それが政権が安定することに、まあ、協力をするということが考えられるんだろうと思います。まあ、いずれにせよ周辺諸国から見ますと、金正日総書記の突然の死によって朝鮮半島の軍事的な緊張が高まるということを避けるということが最も重大な関心事になりますし、その点では中国ロシアが相当な働きかけといいますか、行動を取る可能性というものが現時点では見えてくるであろうと思います。もちろん北朝鮮の立場からしますと、重要なその対外関係というのはまず韓国との関係があります。そしてアメリカとの関係というものがあるわけでありますが、まあ、これも当面のところ韓国との間で軍事的な緊張を高めるためのある軍事挑発が行われるかといえば、その可能性は小さいと思いますし、またアメリカに対してもこういうポスト金正日の脆弱な状況下では挑発的な行為には出てこないということが考えられるようかと思います。まあ、いずれにせよ当面それほど長くは続かないかもしれませんが、北朝鮮の指導体制というのは安定的であろうと考えられる。まあ、ただ大きな問題は核兵器、あるいはそういう大量破壊兵器というものをポスト金正日の北朝鮮がどのようにそれを使ってこう、あるいは保持していくと考えているのかどうか、まあ、その辺がまだ見えておりませんので、我々としては注目を最大限の底に関心を持たざるを得ないというふうに思います。そういう点では、毎年1月1日には北朝鮮は共同社説を発表いたしております。果たして来年の1月1日に共同社説が発表できるのかどうかが、まあ、一つ安定度を図ることになると思いますし、また発表された場合にその内容がどうなるのか、その点について我々は関心を持って見続ける必要があるあろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は2002年の日朝首脳会談以降も、北朝鮮による日本人拉致事案について引き続き所要の捜査・調査を進めています。今回はこれらの取り組みのうち、拉致被害者横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明します。横田めぐみさんの関係者について行われた DNA 鑑定はどのようなものだったのでしょうか。2002年10月、日本政府は拉致被害者の横田めぐみさんとめぐみさんの娘とされるキム・ウンヨンさんとの DNA 鑑定を実施しました。その結果、めぐみさんとキム・ウンヨンさんとの間に親子関係があることが確認されました。また日本政府は2006年4月、 北朝鮮による日本人拉致事案の真相究明の一環として、横田めぐみさんの夫の可能性があるとの報道がなされていた韓国人拉致被害者のご家族の協力を得て、DNA 検査を実施しました。この検査は、韓国人拉致被害者のご家族と横田めぐみさんの娘であるキム・ウンギョンさんの DNA 型を比較し、両者の間の血縁関係の存在について確認するため行われたものです。その結果、キム・ウンギョンさんと韓国人拉致被害者のキム・ヨンナムさんの間に血縁関係が存在する可能性が高いとの結果が報告され、キム・ヨンナムさんが横田めぐみさんの元夫である可能性が高いことが判明しました。横田めぐみさんの遺骨とされたものについて行われた DNA 鑑定では、どのようなことが分かったのでしょうか。2004年11月、横田めぐみさんの元夫から、元夫が保管していためぐみさんの遺骨とされるものが日本側に手渡されました。これら遺骨について、日本の刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従って鑑定が行われた結果、めぐみさん本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果を得ています。なお、元夫はめぐみさんの死の3年後に村人と共に無断で病院の裏山から遺体を掘り起こして持ち帰り、火葬した上保管してきたと述べています。しかしながら、すでに再婚していた元夫がめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、火葬し、遺骨を保管していたという説明は、あまりに不自然であると言わざるを得ません。横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明しました。このように、北朝鮮の説明は他の拉致被害者に関するものも含め不自然な点が多く、日本政府は全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは、本年10月22日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは、お聞きください。
カオル兄ちゃん、聞こえますか？ノブヒロです。なかなか良い結果とならず、兄ちゃんに送るメッセージも3通目となりました。兄ちゃんに話したいことはたくさんあります。たくさんありますが、多くは直接兄ちゃんに話したいことばかりです。本当に会えなくて寂しいです。まずは、兄ちゃんの一番の気がかりであろう熊本の砂代ばあちゃんの近況をお話しします。先だって私が熊本に帰った折会ってきました。兄ちゃんに会うまではと頑張って待っていますよ。安心してください。姉ちゃんたちも元気です。皆還暦を迎えて良いおばあちゃんたちになっています。カオル兄ちゃんはどのような姿になっているのでしょうか。牛深のおじさんのように、それとも長島の安則おじさんのようになっているのでしょうか。まあ兄ちゃんだったら何のことを言っているのかわかりますよね。相変わらず軽口の私ですが、来年40歳です。体もメンテナンスが必要になってきました。 兄ちゃんは体大丈夫ですか？こんなこと聞く必要もないですね。兄ちゃんは鍛えていましたからね。安心しています。前回、九州学院の松村先生が兄ちゃんにメッセージを送ってくださいました。兄ちゃん届きましたか？懐かしかったでしょうね。英語の授業を受けている感覚になったのではないでしょうか。その兄ちゃんと私の母校九州学院は今年で創立100周年を迎えます。様々なイベントも佳境を迎えようとしています。7月に東京休学会へ行ってきました。内村委員長、土山前委員長、小崎先生、カオル兄ちゃんの同級生でもある小手川先生がおいでになっていました。皆兄ちゃんのことを心配していました。小手川先生は特に兄ちゃんのことを学院内外にいろいろな形で訴えてくださり、また機会を作ってくださっています。本当にありがたいことです。松村先生の時に合わせてメッセージをと頼んだのですが、松村先生が終わってからということになっています。送る前に兄ちゃんが帰ってくるのが一番なのですが、同じことの繰り返しになりますが、体さえ大事なければチャンスは必ずあります。くれぐれも体を大事に大事にしてください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1963年のヒット曲、坂本九さんの見上げてごらん夜の星をです。坂本九さんは昭和を代表する歌手の一人で、この曲は今も広く親しまれています。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300 813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。